って聞いたの早いね、お前見事だよ、
うん、でもやっぱり、
はい、皆さんこんばんは。今日はおなじみデラデミアワー、あれデラデミアワーって年末やるんじゃなかったでしたかね。今年1年間の映画を振り返る、そういうデラデミアワーじゃなかったですかねと思ったそこのあなた、そう、今回は特別なんです。いつもなら年末にその映画を振り返るはずなんですけれど、年末ずいぶん忙しかったもんですから、そして、年明けて1月は毎年、あんまり僕毎年ですけど、ポッドキャストは収録も配信もしないというふうに決めてるもんですから、変なタイミングで、つまり2018年の映画を振り返る一番遅い企画になっちゃうかもしれませんね。それではまた後でお会いしましょうね。というわけで、名古屋のデラでございます。年末ものすごくお仕事が毎年忙しくで、ちょっと例によってお正月は海外旅行に行ってまして、あとインフルエンザ疑惑もちょこっとあったもんですから、年末はですね、なんか全然、はい、パタッと途絶えましたけれど、こんばんは、小木正弘ですを続けますんでね、よろしくお願いしますね。では毎年本当に年末にやってますけど、今年はこのタイミングでやりましょうかね。2018年の僕が映画館で見た映画全部で101本でした。その中から、あの映画が良かったんじゃないか、この映画が良かったんじゃないかというのをですね、たっぷりと、紹介したいと思います。っていうか、たっぷりってそれほどたっぷりじゃないです、ごめんなさいね。じゃあ早速いきますよ。まず2018年一番良かった助演女優賞をあげたいと思います。これノミネートはね3つあるんですよ。助演女優賞、スリービルボーズ、犬屋敷、アイトーニャ、この3作品誰が受賞してもいいですね。スリービルボーズ、あのお母さんです。犬屋敷はどこに出てたか全然わかんなかったけど、二階堂ふみさん、あと、アイトーニャのお母さん。もう嫌になるぐらい、なんとも言えない存在感のある、三人でしたけど、その中でですね、僕が、デラデミー差し上げたいのは、犬屋敷の二階堂ふみさんです。二階堂ふみさんはいろんな映画に出てますね。どの映画を見ても二階堂ふみらしさが僕は見えないです。つまり、二階堂ふみは、二階堂ふみが出てるではないんですよ。二階堂ふみはね、どこに出てたの？あれ、二階堂ふみだったんだ。全然顔違うね。っていう演技が、普通にできる女優さんなんです。まだ若い方なんですけれど、彼女はね、化けるよ。絶対化けるよ。僕はそう思います。特に犬屋敷は、なんか、イメージと違う役で、まあ、ウィッグのせいもあるんですけれど、ちょっと奥に隠れてね、いつも元気いっぱい前面に出てくる彼女ですけど、とてもとても、なんていうかね、控えめなのに、物語のキーを握ってる人物なんで、とても美味しい役をね、二階堂ふみさん、演じておられました。文句なし、助演女優賞です。続きまして、助演男優賞いきましょうか。助演男優賞は、アローン。これシチュエーションスリラーと言いましょうか。地雷を踏んでしまった男の人が、さあどうしましょう。今、地雷踏んじゃったから、この足を離すと爆発する。でも、今踏んづけてる限り爆発はしない。でも、敵も迫ってくるし、どうしようっていう、そういう映画なんですよ。その中の、後半出てくる、原住民の クリント・ディアーさん、完璧な演技をします、この人は。恐ろしくて仕方がない映画なんだけど、このいい人なのか悪い人なのかよく分かんない原住民が後半出てくるんですよ。で、自分は足を動かすことができない。で、原住民と会話ができない。英語が分かんないから。でも悪い人じゃないみたいだし、助けてくれることもできないし、どうしようかっていう、なんとも言えない、あーっていう気持ちに僕させられたんです。アローンっていう映画も素晴らしいんですけどね。助演男優賞差し上げますね。はい、続きまして、主演女優賞いきます。主演女優賞は、アンロック、陰謀のコード。はい、もうこの辺はね、一択。アンロック、陰謀のコードは、主演がですね、ノーミ・ラパスさん。これもアクションスリラーですね。かつての凄腕、尋問官が、なんやかんやで追われる身になる話。できる女で、そして切れ者で、頭脳を使って次から次へと、難問をクリアしていく感じ。これがね、見ていて気持ちよかったね。非常にいいです。大好きです。はい、続きまして主演男優賞いきましょうか。主演男優賞はね、これはね、ノミネート3作品ありますよ。タクシー運転手。はい。ビューティフルデイ。はい。アローン。3つです。タクシー運転手はね、世間で評判いいですね。あのおっちゃん。で、ビューティフルデイ。これも良かったね。はい。あとは、アローン。アローンはさっき助演男優賞取ったもんね。ここで取ったら、二冠達成ですね。アローンは、アーミーハマーか。はい。でも、僕が選んだのは、ホアキン・フェニックスですわ。ビューティフルデイです。ビューティフルデイは、なんていうか殺し殺され、そして自分には守る女の子がいるっていう、あれ、です。女の子がまたいいんですけどね。で、その子を一生懸命守ろうとするホアキン・フェニックスのダサさ、頼りなさ、出会って強さ、優しさ、全部綺麗に演じてる。だから僕はビューティフルですごくいい映画だと思いますわ。はい。では毎年同じで助演女優賞、助演男優賞、主演女優賞、主演男優賞とね、この辺まで来ましたね。はい、じゃあ続きまして脚本賞いきますね。脚本賞はこれはね、ノミネート2つあるんですよ。まず1つは68キルは非常に、エロくてつまらん話ですかね。お金を取らなきゃいけないっていう。で、撃ち、撃たれ、逃げ、隠れ、でも敵が追っかけてきて、どうしようっていうシチュエーションスリラーなんですよ。僕、シチュエーションスリラー好きだな、さっきから。一歩先がよくわかんない。で、これはね、すごく下品な映画なんです。笑えないオチもあるんだけど、笑えないジョークもあるんだけど、なんかね、一つのシチュエーション、つまり倉庫の中ですけど、その中でずっとやり取りをする会話劇なんですね。一歩間違えたらこれ眠たくなる作品だとは思うんですけれど、非常に良かった。68キルは僕はすごく好き。で、もう一個が、操作された都市。操作された都市も良かったね、これね。これ韓国映画です。映画が始まった瞬間に、うわ、これつまんねえか、見に来ちゃったかなと思ったんです。オンラインゲームだから。でも、オンラインゲームの仲間たちと協力して、さあ、リアルな世界では俺たちこんなことやっちゃうよっていう話なんですよ。なんか、うまいことね、話が進んでいくんです。韓国の、 若手俳優とかね、若手女優とかがね、出てくるんで、アイドル映画なのかもしれないけど、僕ずっと見てて面白かったです。さあ、どっちに差し上げましょうか。68キルか、操作された年か。操作された年にします。68キルはね、途中で僕寝そうになったんですよ。なんか最後うまくまとまったんで、まず脚本賞の候補にしたけど、操作された年は僕は面白い映画だと思いました。じゃあ最優秀編集賞いきますね。去年1年で一番編集が良かったのは、ご存知、カメラを止めるな。はい、もう何も言いません。カメラを止めるなは編集がうまいと思いました。うまいことやってるもんね。もうワンカットのあれも今更僕が言うまでもないし、後半のあれも言うまでもないです。言うまでもないからとてもいいと思います。はい、じゃあ続きまして撮影賞、デラデミ最優秀撮影賞は、これはね、2作品だね。1つ目は女は二度決断する、もう一つはアイトーニャ。撮影賞はね、この2作品です僕。でもアイトーニャでしょ。撮影賞アイトーニャにあげよう。アイトーニャはね、カメラが動くのよ。どうやって撮影してるんですかね、あれ。全部 CG なのかな。えらいカメラがガーッと動く。特に離婚した時、カメラがね、家からシューッと抜けてくんです。その時に、主人公は家から出てくでしょ？で、カメラも家から出てくんですよ。そういうところ、うまいことね、やってるの、それを。どうやって撮影するのか僕わかんない。あと、トーニャが滑ってる最中にカメラが一緒に滑っていくんですね。で、トーニャと一緒に滑っていく、スケートですから、ね、カメラも一緒に滑っていく、その中で、スワーッと観客の表情にピントが合う。どういう計算をしたらそういう撮影ができるのかわかんないけど、アイトーニャって、ものすごい計算されてる。話は僕好きじゃないんですよ。なんか変なスキャンダルで。後でごたごた言う女の話ですから、僕はあんま好きじゃないです。リアルタイムで子供の頃もその話知ってますけれど、ピンとこなかった。でも、映画は素晴らしいと思います。で、さっきちょこっと話した、ノミネートされてる女は二度決断する。どういう意図かわかんないけど、途中でね、主人公が、女性ですから生理用品を買うっていうシーンがあるんです。そこだけなぜかワンカットで長回しするんですけど、その時に、これは一体なぜ？なぜワンカット？と思いながらも、まあ見ておりました。さっきまで別にワンカット長回しなかったのにな、とかね。あと、ラスト。ラストはね、とても衝撃的な終わり方をするんですけれど、そのラストのピンボケの状態から、場面が始まって、で、ピンボケのまま近づいてくる主人公で、だんだんだんだんピントが合ってくる。そう、最初何か分かんないんだけどっていう、わざとピントぼかしてるのが、ダイアン・クルーガーが近づいてくるっていうのも、あれ絵コンテ作った人の価値。あれはね、ああいうことされたらね、何が始まるのって絶対注目がいく。人前で話すときに、ここはちょっと注目ポイントですよ、よく聞いてくださいねっていうときに、よく聞いてくださいねと言わずによく聞かせるテクニックっていろいろあるらしいんですけど、そういうのをさりげなく映画の中でもやってるの、たまに見るじゃないですか。それそれそれ。撮影僕は、すごいな、やるな、と思いましたんで、とりあえず、この2作品は素晴らしかったと思います。はい、続きまして、最優秀衣装デザイン賞。最優秀衣装デザイン賞は、バレリアン行きましょうかね。バレリアンは、お気楽 SF アクション映画です。王子様と、ヒロインではないのかな？なんだったっけ？なんか、宇宙を冒険する少年と、その彼女と、あと、なんか、ちょこっとリアーナさんが出てきたりする、お気楽 SF アクション映画。 うん、と思います、その宇宙の話なので宇宙の中で通用する、衣装ですね、特にヒロインのカーラ・デルヴィーヌさん、カーラ・デルヴィーヌさんは、女優さんではなくてスーパーモデルです。撮影したのがリック・ベッソンですから、女優ではなくてスーパーモデルを毎回起用するんですけどね、その彼女のお召し物を中心に、とてもとても観客の目を楽しませてくれる、とても素敵で楽しい、衣装のデザインをされてました。はい、バレリアン僕は、デラデミ差し上げます。はい、続きましてオリジナル作曲賞は、これね、毎年毎年僕はオリジナル作曲賞該当なしっていうのが、デラデミーの毎年の恒例なんですけど、ちょっと今年はあげようかな。レディープレイヤー1です。レディープレイヤー1はあのね、アラン・シルベストリなんですよ。で、僕がここ数年、オリジナル作曲賞を差し上げてない理由は、もう毎年そんなこと言ってますけど、ここ最近の映画ってあの映画はこのメロディーだよねっていうのがないんです。わざとなくしてるんですよ、どうやら。で、アラン・シルベストリはこれって80年代テイストで作ってる映画なんで、出てくる音楽もそうなんですけど、80年代調の音楽でノリノリにさせますよっていうことをやってる映画なんですよ。そのせいもあって映画の BGM もそれらしい、映画音楽のメロディーってこうだよねっていうのを全面に出してくるんです。わざとやってるんでしょうね、これね。非常に気持ちがいいアラン・シルベストリさんなんで、一番有名なのはバック・トゥ・ザ・フューチャーですね。バック・トゥ・ザ・フューチャーのメロディー口ずさんでごらんって言ったら口ずさめるでしょ。ロマンシング・ストーンも曲口ずさめるし、デルタ・フォースも口ずさめるでしょ。ロジャー・ラビットだってそうだよね。あ、プレデターもそうか。あ、フォレスト・ガンプもそうか。あ、スター・トレックもそうか。うん、そうそう。映画音楽らしい曲に浸ることができます。レディープレイヤーは気持ちのいい映画なんです。気持ちのいい映画なんですけれど、そのうちの一つの要素が、アラン・シルベストリの曲です。続きまして、音響効果賞。音響効果賞は、すいません、これちょっと特集なんですけど、あの映画に差し上げようかな。T34。T34 は、ちょっと、ロシアのウラジオストックで見た、今年見た、あ、去年ですけど、101本目の映画なんですよ。ロシアの IMAX シアターで見ました。遠い昔に、鬼戦車 T34 っていう映画があったらしいです。僕これ見てないですわ。それの、リメイクで、T34 っていう戦車アクション映画なんですよ。で、戦車アクションなんで、あっちから車が来る、こっちから戦車が迫ってくる、キュイーンと砲塔が向く、ダーンと弾薬が発射される、爆発する破片が飛んでくるっていう音を、劇場でたっぷり僕楽しませてもらいました。ロシア語で喋ってるから何もわかんないけど、本当に戦場にいるように、あっちから飛んできてこっちに当たって、こっちから跳ね返ってきてっていう音が、もう全部綺麗に再現されてるんですよ。立体的な音響を楽しませてもらいました。それはまあ日本では上映されてませんけど、僕が映画館で見た、映画の中から差し上げるデラデミーなんで、ちょっとインチキですけど、音響効果賞は T34 に上げてください。はい、続きまして、視覚効果賞、これはね、悩んだけどハンソロにしましょうね。あの映画もこの映画も全部視覚効果いいけど、ハンソロにあげます。理由は、なんだろう、やっぱり一本の映画の中で、ああいう惑星に行ったり、こういう惑星に行ったり、こういう環境のとこ行ったりってこと、全部うまいこと見せてくれますもんね。うん、それが理由です。別にレディープレイヤー1に視覚効果賞あげてもいいんですけど、レディープレイヤー1ってなんかアニメ見てるみたいですもんね。ハンソロはね、それがないんですよね。 うん、なんでまあまあスターウォーズですしいいんじゃないですか。はい。じゃあだんだん大詰めになってきましたね。監督賞、最優秀監督賞いきますよ。最優秀監督賞は実質作品賞をと同じと僕思いますけど、もうね今年はいい映画いっぱいあったね。の中でも監督ウェス・アンダーソンにあげます。作品は犬ヶ島のウェス・アンダーソンさんです。日本人向けの、架空の日本の都市の話ですもんね。で、犬猫の好きな人はこの映画見たら泣くよ絶対に、うん、子供と犬の大冒険。ウェス・アンダーソンはああ僕あんまり縁がないなよく考えたら、ザ・ロイヤル・テネンバウムズしか見てねえかな。ファンタスティック・ミスター・フォックスとか僕は見てないんで、グランド・ブダペスト・ホテル・マイ・ファニー・レディも見てないんで、ザ・ロイヤル・テネンバウムズと犬ヶ島しか見てないけれど、ウェス・アンダーソン1969年生まれだね。はー、はい、もう素晴らしい映画ですから大好きです。はい、犬ヶ島監督賞。はい、続きまして、毎年恒例の良くなかった部門ラジー賞いきましょうか。2018年ラジー賞、1、2、3、4本も候補がありますけど、ラジー賞はねこれ4本ともあげようよ。じゃあ言います。まず1つ目レディーガイ、2つ目トゥームレイダーファーストミッション、3つ目が犬屋敷、4つ目が来る。レディーガイはねラジー賞を取るような作品なんで、僕は何も言いません。ウォルターヒルの男臭い世界なんですけど、主演がミシェル・ロドリゲスさんです。ミシェル・ロドリゲスさんは女の人です、もちろん。で、ある日目覚めたら、マフィアによって男に、あ、違う違う、女に改造されてたんだ。そう、映画の最初ミシェル・ロドリゲスさんは男です。ヒゲ生やしてます、男ですから。で、シャワーシーンでちゃんとボロンと一本ついてます。ピントこそ合いませんけどボロンとついてます。そうそうそう、男だってことを見せるためにわざわざそういうシーンがあるんですね。それがあるところで女に改造されました畜生ということで、まあまあ、作品自体がね、ラジショー向きなんで、まあ何も言わんときましょう、やっぱりね。はい、続きまして、トゥームレイダーファーストミッション。これはつまらんかったね。トゥームレイダーファーストミッション。これね、僕ね、ツイッターに何て書いたかな。ちょっと調べてみようかな。トゥームレイダーファーストミッション。弓矢を射るヒロインは美しいけど、作り手にユーモアのセンスを感じない。そのくせ暴力描写、残酷描写は豊富なので、不快感が残る。前半ひたすら眠たいし、面白くなりそうな朽ちた爆撃シーンも、爆撃機、噛んじゃった。朽ちた爆撃機のシーンも肩透かし。片眉持ち上げて余裕を見せるアンジー・バニーは遠く及ばず。宝探しアドベンチャー映画は傑作がたくさんあるので叶わない。レイダースシリーズのアリューで作られたであろうロマンシングストーンとか、もうすごく面白いロマンチックとユーモアを観客と共有できるから本当に楽しいのに、トゥームレイダーファーストミッションにはそれがない。酷評してますね。素晴らしいですね。あとね、犬屋敷は最初に話した通り二階堂ふみさんは最高にいいんですけど、それ以外全然ダメ。犬屋敷はね、説明ゼリフが多すぎるの。あ、私にこんな力が宿ってしまったなんて、いつの間にとかね、それがわざとらしくて見てられない、聞いてられない。ダメな脚本のお手本だと思いました。あと見せ場のはずの佐藤健さん、佐藤健さんが無表情で次々にネットの画面越しに人を殺すシーンがある。あれがバカみたいにかっこ悪い。うまく撮影すれば超気持ちが悪い、超気色の悪い なんて恐ろしい映像なんだろうっていう無差別殺人のシーンなのに、なんか間抜けに見える、日本映画のそこがダメだよ、多分全然時間かけずに撮ってるね、あのシーンね、嫌だった、僕は嫌いです。あとネットで非常に評判がいい来る、来るは編集がダメ、めちゃめちゃ回りくどい編集してる、いいところはパンパンパンといいとこだけ見せればいいのに、なんでそんな余分なシーンいっぱい見せるんだろう、まどろっくしくなるだけじゃないですか、これ編集で30秒で終わるシーンを1分30秒かけて一生懸命見せてるんじゃないかなっていうのを連続なんですよ、いろんなシーンで思った。あと誰さんだったっけ、あの人、松たか子さんだ、とてもとてもチャチなメイクですね、いろんな映画に顔面が破壊されたとか顔面が傷だらけとか、あの美しい女性なのに見苦しい顔になってるってあるけれど、クルの松たか子さんは何、悪ふざけみたいなメイクで、ええー、と思った僕は、うん、なんでレディーガイとトゥームレイダーはまあまあラジーショーですよねってニコニコ笑いながら半笑いでジョーク混じりで話せるけど、犬屋敷と来るに関しては日本映画って本当にダメですよねって、もう心の底からイライラするような、そういう作品です、僕はそう思った。どちらもネットでの評判は非常に、特に来るに関してはもう最高にみんな大絶賛してるけど、僕はどうかと思いました。はい、では気を取り直して2018年度作品賞いきます。デラデミ作品賞はどうしようかね、たくさんありますよ、候補ノミネートいきますよ、まず1本目アイスと雨音、はい、次アンロック陰謀のコード、VIP 修羅の獣たち、アメリカンアサシン、銃、そして最後がボーダーライン2。作品賞こんなにあるんですよ、どれにあげようか。僕はね、アイスと雨音を見た時に、うわこれ今年絶対作品賞取るわと思ったら、同じような手法でカメラを止めるのが出てきちゃったもんね、なので霞んじゃった。でアンロック陰謀のコード映画としてすっげえ面白いから作品賞あげたいけどちょっと弱い、VIP 修羅の獣たちは韓国映画なんですけど、これはねめちゃめちゃ話が面白いんですけど、主要人物の一人がね多分韓国のアイドルなんですよ、なんで演技がすげえ下手、そいつだけなければ100億点。アメリカンアサシンもとても面白い映画だったな、銃もすごくいい映画だったな、ボーダーライン2も良かったね、最高に良かったね本当に。では作品賞、どうしようかな、銃もボーダーライン2もいいんだけどな、やっぱりアイスと雨音にしましょう。2018年デラデミーアワード最優秀作品賞はアイスと雨音、これは若さのエネルギー、情熱のエネルギー、この何かを成し遂げたいという気持ちに一生懸命蓋で抑え込んだとしても圧力が高まるだけで、誰にも止めれることはできない、その若さ情熱さ見てて僕はとても気持ちが良かった、あまりにも良かったので次の日にもう一遍同じ時間の上映時間のやつ見に行ったもんね。僕ね、映画を2回見るのは僕はそんなに好きじゃない、よっぽどのことがないともう一遍映画館に行かない。アイスと雨音だけはこれは絶対もう一遍見たいと思って次の日にもう一遍見に行ったっていうの、僕初めての体験でした。アイスと雨音、監督は松井大吾さんなんですね、非常に非常にいい映画で、自分はもうそこまで若くないけれど、若いっていいですねっていう気持ちになりました。 はい。というわけで、まあ、だらだら喋っても仕方がないので、今回はここまでにしましょうか。2019年も映画たっぷり見て、最後やろうと思ってます。映画は、多分、おじいちゃんになっても、うん、映画館でスクリーンを見上げるということは、とてもとても素敵なことで、自分の人生経験が増えます。僕の身に一切危険が及ばない状態で、主人公が代わりに冒険してくれますもんね。主人公がいろいろしてくれますもんね。そういうのを見ると、自分の人生勉強になるんですよね。自分の経験になるんですよね。それを、たっぷり楽しみたいと思います。また、今年も、映画館、いっぱいたくさん行きたいと思います。よろしくお願いしますね。こんばんは、大木雅宏です、毎週日曜日配信目指して頑張ります。すいませんね、ちょっと感覚がいちゃってね。じゃあそういう感じで、2019年今年もよろしくお願いします。今週はここまで。さよなら。